恵みをいただく御言葉はイザヤ書の30章15節から26節までです。この箇所はですね、おととい聖書の学び会で行った箇所ですけれども、まあ、非常にですね、とても必要なことを、特に今この教会に必要なことが示されていると感じましたので、この箇所を再び学び、また当時その時頃にいなかった生徒たちにも、分かち合いたいと思います。イザヤ書の30章15節から26節までですけれども、はじめに17節までをお読みします。神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗沢を、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。アメン。一言お祈りします。あなたの御言葉にとどまり、まことの岩であるイエス様、あなたにとどまり続けること、それこそが何にも勝る安全でありセキュリティであるにもかかわらず、どうして私たちは目に見える早馬だとか、また自分の持っている何かに頼ろうとして、そしてとどまることをせず、あちらこちらへと行ったり来たりして、そして汚れをひつけたり、あるいは傷を受けたり、あるいは滅びを受けたりすることでしょうか。主よ、本当に私たちはただあなたの御言葉のうちにとどまり、御言葉によって養いを受けることによってのみ、誠の幸いとまた命の満たしがあり、それによってのみ私たちは成長し養われることができます。主よ、今日教えてください。私たちに必要な命、教え、悟しを、主よ、私たちに示してください。ここにいる一人一人の上に、主よ、あなたの幸い、あなたの満たしが豊かにありますように、この語るしもべを今清めてください。体と思いから、この健康を主よ、あなたが支えて、ここにいる一人一人の上に本当に余すところなく分かりやすく伝え尽くすことができますように、またここの一人一人が誠にただあなたにのみ心を向けて、耳を清め、心を清めて、あなたの命をすっかりといただき尽くして、そして本当に幸いな豊かな命を得て、そしてそれにとどまり続ける一人一人でありますように、主よ、どうぞあなたが全てを支配して導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。このイザヤ書30章の15節はですね、有名な言葉で、結構いろんな人がですね、送ったり送られたりする御言葉です。もう一度読みますと、神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。で、何が有名か、まあ、何が本当に私たちにとって有用か、それは立ち返って静かにすれば救われる、落ち着いて信頼すれば あなた方は力を得る。というわけで、ね、主に信頼していることが大事ですよ。まあ、そういうことがですね、本当に互いに送られたり、送ったりして、霊的な励ましをするんですけども、でこの御言葉はですね、まあ、有名で、まあ、知ってる人は多いんですが、しかしですね、この御言葉の最後の行、しかし、あなた方はこれを望まなかった。ね、落ち着いて信頼すれば力を得るんですけども、でもしかしこれを好まない、これを望まないという人もですね、実は非常に多いんですね。御言葉の前半部分は、しっかりとしててよく取り交わされる。でもこの最後の行、これに気をつける人が実に、少ないんですね。そして事実、これを望まない、ね、主の御言葉にしっかりと留まって信頼して静かにしていること、それを好まないでですね、余計なことをあれやこれやとしてしまう、そういう傾向、それが確かに私たちのうちもあります。この立ち返って静かにすれば、立ち返る、下の脚調を見ますと、あるいは悔い改めてと書いてありますね。悔い改めて静かにすればあります。悔い改め、よく180度の方向転換とか360度の方向転換とか、まあ、よく聞きますけれども、私たちは立ち返る、それはどの方向に立ち返ればいいか、主のいる方向にです。今まで、ね、右の方向に向かって歩んでいた、で立ち返りなさいと、悔い改めなさいと言われて、分かりました、じゃあ立ち返ります、悔い改めますと言って、どの方向に悔い改めるかっていうことを知らない人も実は多いんですね。今まで、ね、右方向にずっと歩んでいた、で立ち返りなさい、あ、分かりました、じゃあ左方向に行こう、何の疑いもなく左方向に行く。でもその左方向に行っても行っても全然何も起きないということがあるわけですよ。立ち返るということ、それは何も180度ぴったり方向転換することではないです。どの方向に転換するべきか、それは主がいる方向にです。主の御言葉が指し示している方向に私たちは方向転換するべきなんです。ですからね、主が右にも左にもいないということがあります。主が上におられるということであるならば、ね、右方向行ってたら立ち返るとは、正しい立ち返るとは、主がいる方向、上方向に向きを変えて進んでいくことなんです。そして立ち返った上で静かにしていることが大事ですね。もう立ち返ったならね、本当にこの道でいいのかなって言ってね、右とか左とか見ない、ね、主がいる方向、主を見ればいいんです。御言葉が、ね、やめなさいと言うならばやめる、でそれでもうそのやめたことを見ない。ダイエットをしている人が、もうあなたはもう血糖値が高くてもう命が危険だから、これこれの食事はもう、控えなさい言われたなら、入っていて控える、でそれでそれ以外は何も見ない、ただ静かにしている、それでですね、でもって言って、あの、高カロリー食品美味しかったなって思い巡らしたり、あるいはそのスーパーのある方向に目を向けたり、商品棚にその商品が並んでるのを見たりする、そういうことはしない、静かにしていれば、救われるんです。落ち着いて信頼していれば、御言葉が指し示したところに落ち着いてとどまっているならば力を得るんです。立ち返ること、それは悔い改めです。そして悔い改めとは、やみくもに方向転換することではない、主の色おられる方向に、主の御言葉が指し示す方向に転換すること、これが立ち返ることです。しかしで、人々はこれを望まない人がいるんですね。しかしといって、いや私は別に、寿命は短くてもいい、とにかく好きなものを飲み食いして、そういう人生こそが価値ある人生だと言ってですね、変なものを飲み食いしたりして、そうして命を落としてしまう人も多いんですね。 漫画家の手塚治虫もそうでしたね。お酒を控えなさい、医者に何度も言われてるんですけど、ね、テレビカメラの前でもう堂々と、いやいいんだよ、ね、好きなものを飲んで好きなものを食べて、ね、そういう風に生きていくのが幸せなんだよって、ついにですね、すぐに、亡くなってしまいました。皆さんも、ね、好きなことの飲み食いをして、そして命を損じてしまったら一体何になるでしょうか。皆さん、キリスト者が目指しているのは永遠の命です。確かに肉体の命は、ね、衰え、やがて死に絶えますけれども、しかし私たちが目指しているのはイエス・キリストを目指しているのであって、誠の命、そちらの方へと進んでいくんです、ね、そんな固いことを言わずに御言葉が示していること、ね、そんなこと固い、むしろ自分の好きなことを飲み食いして生きていればいいんだって言ったら、もう命を損じてしまいます。もし誠の命を損じてしまったら一体何になるでしょうね。多くの人々は、ね、望まないんです。主の言われること、それが何か付け足したり、あるいはそれを減らしたり、ね、身勝手なことをしたがるんですね。16節、あなた方は言った、いや、私たちは馬に乗って逃げよう、それならあなた方は逃げてみよう、私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い、この箇所を、ね、おととい、水野兄弟が、ね、この箇所を示されて、でそれで、質問をしたんですね。この人が逃げるの、ね、なんで逃げるんですか、御言葉がわからないから逃げるんですかっていうふうに質問してきてですね、あ、なんかすごい霊的についてるな、主が示しておられるんだなって思いました。まあ、ここの御言葉をそのようにですね取ったのは、そのように、解釈したのは本当に、まあ、初めて聞いたんですけども、でも今まさにですね、霊的トレンドをついている質問をしたわけですね。なんでこの人は逃げるのか、早馬に乗って逃げるのか、御言葉が理解できないから逃げるんですか、確かにですね、聖なる集いの中において、御言葉が取り交わされる集いの中において、御言葉を軽んじる人はですね、逃げるんですよ。この聖なる集いから居心地が悪くなるんです。この天聖教会、万人に対してもっと開かれた教会に、すればいいんじゃないの、もっともっと人に分かりやすく、ね、御言葉ばっかり言ってないで、もっと例え話だとか、あるいはもっとテレビとか映画とか見て、世のトレンドを見て、そうしてメッセージした方がいいんじゃないってアドバイスした方がいるんですけども、でもこの教会は天の声を聞く教会ですね。御言葉に聞く教会です。イエス・キリストの言葉を聞く教会です。ですから、そうした世のこととか世のトレンドを見て、そちらに習ってないか、そちらに分かりやすいように、そういう曲がりくねった方法を我々は取りません。御言葉、ただこの御言葉にのみ、聞き従うんですね。ですからある種の人たちにとってはこの教会、居心地が悪い教会でもあるんです、ね、万人に対して居心地がいい教会を目指しているわけではなく、天の声に聞こうとする教会を我々は目指しているわけです。イエス・キリストの御言葉が指し示すところ、御言葉が右に来なさいと言えば右に行く、左に行きなさいと言われば左に行く、そのように天の声を聞き従って歩む教会であるから、ですからですね、自分の好きなことを、好むことを言ってほしいっていう人がこの教会に来ると、ね、居心地が悪いんですね。聖なる、集まりの中において、聖なる御言葉しか取り交わされていない。御言葉にはね、こういうふうに書いてあったよ、ね、イエス様すごいね、素敵だね、御言葉本当にその通りだねっていうふうに、ね、盛り上がれる、霊的に開かれた人たちにとってはとっても居心地がいい教会なんですよ。もう、ね、仕事が終わったらすぐにでも来たがるような、ね、そういう教会ですね。御言葉が甘いんです、その人にとって。世のどんなスイーツよりも甘く親しいから、だから、ね、この教会、ね、仕事が終わったらあの有名スイーツ店に行こうじゃなく、あの教会に行って 甘い御言葉をいただきに行こう、そういう風になっていくんですね。ですから霊的に開かれた人たちにとってはとても居心地がいい。しかしここで、いや私たちは早馬に乗って逃げよう、水野兄弟本当に面白い、解釈をしましたね。御言葉がわからない人が逃げていくんですか。早馬に乗って逃げる、霊的に本当に振りができないことというのがあるんです。人はですねよく振りをします、女房の前で、誠実な旦那さんの振りをする旦那さんとか、まあ、いろいろいるんですけども、でも決して振りができないものがあります。それは命です。命の振りはできません。今はね21世紀でとても科学技術が発達しておりますけれども、レストランでディスプレイされてるなんか商品のところに、レストランの前にあの偽物の、お皿の上に乗っかってる食事が並んでいて、これいくら、ね、オムライスは、1000円とかスパゲティ1500円とかなんかいろいろ載ってますね。でもそれやっぱよく見ると偽物だって分かりますね。また剥製というものがあります。動物の剥製とか標本とか、やっぱあれは死んだもので動かないんですね。命だけはどうしても人は真似ることはできないんです。どんなに発達してもロボット、人の形をしたロボットを作ったり、二足歩行のロボットを作ろうとしても本当に難しいんですね。ワンちゃん一匹すらワンちゃんそっくりなロボットさえ今作られていないですね。命、これは主が作られたものであって人間には到底真似できないんです。健やかさ真似できないんです。ですから、病んでいる人、また、聖霊を知らない人がいかにキリスト者のふりをしようとしてもですね、わかるんですよ。なんか、この聖霊の交わりの中に、ちょっとあの天性の人たちを騙して、その中で、上り詰めてやろう、そういうふうに思ってですね、教会の交わりの中に何かいかにも御言葉っぽいこと、宗教的に高次元っぽいことを、悟りを開いたかのようなそういう言葉を、天使の御言葉の交わりの中でいくら披露してもですね、ちょっとこの人気持ち悪いなってどんどん周りの人たちが、逃げていくんですね。羊はその羊飼いの声をよく知っております。私たちの羊飼いはイエス様です。イエス様の声は聞き分けてですね、そしてイエス様の元に行くんですけども、でもイエス様を知らない人が俺が羊飼いだ我に続けって言っても羊たちは逃げていくんです。みんな寄りつかないんですね。相手にしないんですよ。私たちはイエス・キリストにある命の交わりであり、そしてちょっとなんかこの16節の趣旨からだいぶずれてきてるような気がするんですけど、ね、今ですね主がこのことを開かれてるんですね。本当に命、それがですねこれは何者も振りができないんです。悪魔サタン見つかりの振りをします。でも結局よく見れば、ね、感性が開かれて霊的に開かれた人であるならばすぐにそれを見破ってですねそこから逃げていくんです。早馬に乗って逃げよう、これの元々の意味はですね、主の御言葉にじっくりと信頼できない人がなんか目に見えるもの、ね、御言葉は、ね、こういう 本の中の白黒の文字列です。その中に書いてある意味、それは目に見えないことですけども、しかしそれに信頼できずですね、むしろ、ね、この聖書の言葉でもあの馬とかあの剣だとかあの兵器だとかそういった目に見えて力強いもの、ね、スイッチを押せばすぐにバーンって弾が飛び出るようなそういったものに人は頼りたくなるんですね。いやそんな御言葉には頼ってられない、私はむしろ馬の方が頼りがいがある、だから私は馬に乗って逃げよう、ね、そういうふうに人々多くの人々は主の御言葉を望まないで、そういう身勝手な自分なりの救いの方法に頼ろうとするんです。主は言われます、それならあなた方は逃げてみよう、ね、それならあなた方の追ってはなお早い。いかにですね自分の持ってる馬が速くとも遅くとも敵に必ず追いつかれてしまうんです。逃げるならば 落ち着いて信頼して御言葉のうちにとどまっていることこそが本当に力があるものであるんです。でもそれを望まない人がいるんですね。そういう人は本当に散々な目に遭います。どんな散々な目に遭うか、この17節一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。はいね、たった一人の脅しによって千人が逃げるんです。神の民イスラエルと言われた人たちがですね、たった一人の、ね、神様を知らない者のコラっていう脅しによってですね、千人がザワザワザワザワって逃げ出すんですね。五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿ぐらいしか残っていない。そのようなですね、本当になんでそんなことになるんだろうっていうことが起こるんですね。御言葉に信頼しないとそうなるんです。御言葉を軽んじる人、御言葉をしっかりとね、皆さんのうちに留めないと、どんどん思考がですね変になっていくんです。どんどん愚かになっていくんです。それでいて、ね、自分自身は誰よりも知恵があるものだと思うんですね。こういう人は、ね、御言葉よりも馬の方がいいじゃんという、そういう思考を持っていて、本当に御言葉を重んじるクリスチャンよりも自分の方が賢いって思い込んで疑っていないんです。それで、馬に乗って逃げよう、でもっともっと自分は敵に対してその、サーチ能力を磨いておくべきだ、で、ね、リスクヘッジをしっかりとしておくべきだということで、もう一人の敵の脅しによってですね、千人がザザザザって逃げちゃうほど愚かを演じてしまうんです。こういう人たちは、ね、もう思考がとても混乱してしまってですね、本当に普通の人が見ていて、なんでそんなことをするんだろうというようなことを平気でするんですね。恐れに取りつかれているからです。だから一人の脅しによって、ね、逃げるんです。ある、ね、その中の人が、ね、千人の人たちが、おいちょっとあの男一人だけれども、でも実はその背後に1万人いるんだぞ、だからちょっと逃げてみようぜ、ね、そういう風に言って、いやでももし、ね、その背後に1万人いるんだとしたら、もっとなんか、ね、足踏みの音だとか、ね、なんか剣が、ガチャガチャいう音がもっと聞こえていいんじゃないかって、ね、諭すんですけども、でもその人はいや、あの一人の背後にいる1万人は忍者の精鋭部隊で、足音も物音も立てずに、ね、近づいてくることができるんだ、そういう精鋭部隊が我々に来るんだっていうことで、でそれでちょっと来てみよう、我々は早馬を持ってるって言ってですね、でそれで自分のポンコツ馬をですね、それをもうちょっとでも走ったら息切れするような馬を早馬だって、ね、思い込んで、ね、本当に愚かな人はですね、自分の持ち物をなんかとてつもなくいいもののように見えるんですね。そういう風に見て、そしてなおかつ敵をですね誇大妄想して、そしてそういう愚かさを演じて、それでこのね、たった5人の脅しによって万人が逃げ、ついに山の頂の旗竿ぐらいしか残っていないような、ね、そんな愚かを演じてしまうんですね。本当に混乱してしまうと、御言葉を軽んじていると思いが錯乱してですね、こんな愚かになってしまうんです。神の民と言われたイスラエルがこんな愚かになってしまう。御言葉を軽んじては皆さんなりませんよ。御言葉にしっかりととどまっていること、これこそが本当に皆さんの力の源です。皆さんが信頼するならば、しっかりとですね、主は必ずさらなる導きを示してくださいます。さらなる導き、ね、落ち着いて信頼しているならば、皆さんの誠の教師の声を聞くことができるんです。誠の教師イエス様の御声を聞くことができるようになってくるんです。でこの21節のところありますね、20節ですね、20節、教師 師匠が出てくるんです。たとえ主があなた方に乏しいパンとわずかな水とを賜ってもあなたの教師はもう隠れることなくあなたの目はあなたの教師を見続けよう。あなたが右に行くにも左に行くにもあなたの耳は後ろからこれが道だこれに歩めという言葉を聞く。アメン。立ち返って静かにしているならば落ち着いて信頼しているならば教師の声を聞くことができるようになるんです。教師が現れるんです。イエス・キリストという誠の教師イエス様がたとえですね皆さんにその懲らしめの言うに私たちは乏しいパンとかわずかな水でしか、ね、もう本当に日々やっと生きているような状況になることもあります。でも立ち返るなら落ち着いて信頼するなら私たちはこの誠の教師をの声を御声を聞くことができるんです。そしてこの教師の声右に行くにも左に行くにも後ろからこれが道だこれに歩めという言葉を聞くんです。この教師を得るならばそしてこの教師の御言葉に聞き従うならば私たちは救われます。そしてですね主は私たちを幸いで恵みをによって満たそうと本当に憐れもうと主は待っておられるんです。私たちがもう、ね、自分の早馬だとかあるいは自分の、ね、知恵だとかそういったものに頼らず御言葉に頼って歩むことをそう歩むのであるならば主は速やかに教師を送ってくださいます。そして私たちがこの教師の声に聞き従って導かれるなら、ね、以前は愚かだったその自分の思考は回復して本当に的を射るようになっていくんです。以前のその、ね、一人の脅しによって千人が逃げていたようなそんなもう思考錯乱状態が健全な状態と回復してですねそして本当に何を持って主に仕えるべきか何を自分たちの中から捨て去るべきかそれがはっきりと分かるようになるんです。22節あなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を汚し汚れたものとしてそれを撒き散らしこれに出て行けと言うであろう。アメン。清潔するべきものそれは撒き散らして出て行けと言うべきなんです。このイスラエルのためはなんで思考錯乱していたか、ね、刻んだ像とか、ね、そういう鋳物の像だとかそういう種の意味嫌われる偶像を持っていたからです。その偶像彼らはですねなんか銀とか金がかぶせてある、ね、金とか銀って高価なものですね。そういうもう高価なものをお金を大金大枚をはたいてやっと買ったこの偶像、ね、もうこの偶像によって、私は安全に歩んでいこうとしていた人が、ね、もう本当思考が錯乱して散々な目にあってそしてそれによってもう生徒の集いから逃げるしかないような生徒の交わりが居心地が悪くなるかのようなそんなですねそんなものを隠し持っているそういう状態から抜け出すにはそれを撒き散らすべきなんです。生徒の集いが居心地が悪いという人はですね清潔するべきものを清潔し尽くすべきなんです。もし、ね、エロビデオとかを持っていたのであるならばそれを清潔し尽くさなければ生徒の交わりの中居心地が悪いんです。滅ぼし尽くすべきものを大事なものと言ってね金ね、これはとても大枚をはたいて買ったものだから尊いものだからって言ってそれを隠し持っているならば主の御声は聞けないんです。教師の声は聞けないんです。むしろそういう場合は22節ある通り、ね、あなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を汚し汚れたものとしそれを撒き散らしこれ出ていけと言うそのぐらい徹底して滅ぼし尽くさなければならないんです。 でなければもっともっと敵からね奪い取られ、もっと生徒の交わりが居心地が悪くなり、もっと早まん乗って逃げようとか思考錯乱状態に、ね、愚かな者の声になってしまうんです。私たちはそういった清潔するべきものは、ね、もう汚れたもの、意味嫌うべきもの、もう片時ともこんな自分自身を不幸に陥れたこの汚れたもの出ていけ、ね、木だけでなく、ね、金も銀も全部金繰り捨てるべきなんですね。投げ捨てるべきなんです。この木の部分は、ね、安っちいからも堂々と、ね、それを打ち壊すことができる。でもそこにかぶせてある金、これはちょっと大枚入ってないって買ったからちょっとこれは取っておこう、後で何かの別の役に立つだろう、ね、そういうふうに取っておく、いやそれはダメなんです。それも全て金繰り捨て去るべきなんです。汚れたもの、よくもこの自分を、ね、主から引き離してよくも生徒の交わりを居心地悪くさせたなんて忌むべきものとして投げ捨て去るべきなんです。そのようにするならば祝福が待ってますよ、幸いが待ってます。どんな幸いと祝福が待ってるか、23節、主はあなたが畑にまく種に雨を降らせ、その土地の産する食物は豊かで需要がある。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはみ、畑を耕す牛やロバはシャベルや熊手で振り分けられた味の良いマグサを食べる。アメン。豊かで美味しい需要のある食べ物をあなた方の家畜が食べるんですね。あなた方の家畜がこんな需要のあるものを食べるとしたら、あなた方は一体どれほどもっといいものが食べられるでしょうか。皆さんのうちから清潔するべきものをしっかりと清潔し尽くすのであるならば、主はですね必ず恵んでください。恵もうと待っておられるんです。憐れもうとして立ち上がられるんです。清潔するべきものを抱え持ったままであるならば、主はですね本当に、あ惜しいな、チタンダを踏んで悔しがるんです。あの生徒もっと恵みたいんだけども、でもあの清潔するべきものをまだ相変わらず握り続けている、私は恵むことが彼にはできないって言って主は悔しがっておられる。でもその人が清潔すべきものを滅ぼし尽くしたならば、主はですね待ってましたとばかりに憐れまれるんです。清潔するべきものを握りしめたままだったら、主はですね、あ悔しい、この人を恵めない、この人に御言葉の知恵は授けられないって言って、ね、主は悔しがるんですが、しかし清潔するべきものを投げ捨てて憎むべきものとして出て行けと放り出すのであるならば、主は待ってましたとばかりに恵みを施してくださるんです。そしてその皆さんの、ね、家畜は本当に需要のある豊かなものを食べて、ね、味わい深いマグサを家畜が食べることができるなるんです。そしてさらに25節から、大いなる虐殺の日、櫓の倒れる日に、すべての高い山、すべてのそびえる丘の上にも水の流れる運河ができる。主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は日の光のようになり、日の光は7倍になって7つの日の光のようになる。アメン。私たちのうちにある櫓、主に対して高慢な、高くそびえ立つ高慢な櫓、それが倒れるその時、私たちのうちに水が流れてくるんです。私たちを潤し、私たちの全ての産物をに栄養を与える運河が流れてくるんです。そして主はその私たちの、ね、不貧困とか汚れとか、あるいは素朴の罪のように打たれてきた打ち傷を主は速やかに癒されるんです。そしてその時、月の光が日の光のようになり、日の光は7倍になって7つの日の光のようになる。もはや私たちのうちに暗いところがなくなるんです。後ろ暗さ、ね、 後ろ暗い心があると、私たちはあらゆる面において不安でありピクピクしていなければなりません。しかし私たちの力はそのように整列するべきものを全て覗き去るとき、主は私たちのうちを光で輝かし、後ろ暗さを全くなくしてくださり、主の前に本当に立つことができるんですね。どうか皆さん、そのうちにある滅ぼし尽くすべきものは滅ぼし尽くしましょう。そしてしっかりと主の御言葉が示されたのであるならば、そこにとどまりましょう。立ち返って静かにするならば救われ、落ち着いて信頼するところに力がある。御言葉が示されたのであるならば、ね、皆さんがもし右方向に行っていて御言葉が上って言われたら、左に向くんじゃないんです、上に向くんです。立ち返って静観するならば救われる。そしてその御言葉のうちにしっかりととどまり続けるならば、皆さん教師の声を聞くようになる。師匠の声、イエス・キリストという誠の師匠の声を聞き、そしてその道に従って歩んでいくのであるならば、皆さんの家畜さえも、ね、本当に味の良いシャベルや熊手でふるい分けられた味の良いマグサを家畜さえ食べて、そして皆さんはもっともっと良いものが食べれるようになり、そして皆さんのうちに水が流れてくるんです。潤いの水。そしてますますこの地上における人生も幸いと祝福を満たしていくんです。救いというのは確かに地獄に行かないことは救いでしょう。でもキリスト教徒は何もそんな地獄に行かないということだけではなく、本当にこの地上においてですね、全ての必要が満たされて、この地上における歩みが世の人たちよりもさらに幸いを得て、祝福を得て、成功して、ね、上下っ端でなく上に立つものとされて、知恵と力を得て人生の高みを歩んでいく、これが救いです。何も死んだ後地獄に行かないことが救いではありません。この地上における幸い、それが救いです。どうか主の御言葉にしっかりと示されたならば、それにとどまって、それに歩み、そしてその御言葉の指し示す方向へと導かれて歩んで、ますます力を得て、ますます栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたの御言葉は誠に完全であり純粋です。何度も練り清められた銀よりもさらに純粋な御言葉、それを私たちの歩みのうちにしっかりと組み入れて、御言葉の示す通りに歩み、その御言葉にとどまるならば、ますます私たちは力を得て、救いを得て、幸いと、また栄光と富と祝福を得ていきます。どうかしよう、この救いのうちにしっかりと預かる私たちでありますように。どうか私たちのうちの滅ぼし尽くすべきものはしっかりと投げやって、そしてあなたの御前に後ろ暗いところが何もなく、聖徒交わりにおいても何の邪魔も隔たりもなく入ってゆき、そして御言葉による幸いと栄光を勝ち得ていく私たちでありますように。今日あなたがこの命の言葉を示してくださったことに感謝し、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。